いては、夏グループの皆さんです。前の方に出てきてください。
夏の星座の紹介を担当します、尼崎小田高校の橋本です。
同じく林です。
同じく金子です。
明石北高校の松本です。
同じく永田です。
神戸高校の小谷です。よろしくお願いします。
はい、今から夏の星座の紹介を始めたいと思います。早速ですが、今夏の星空と聞いて何をイメージしますか？今日は夏の星空にまつわる3つのお話をお伝えし、プラネタリウムで実際に確かめていただきます。それではどうぞ。
それでは最初に、皆さんの家からでも見れるような星座からご紹介します。1つ目は白鳥座です。白鳥座は全知全能の神ゼウスがレダという女性に恋に落ち、彼女に近づくために変身した白鳥の姿から来ているとされています。白鳥の尻尾の部分に位置するこの一等星のデネブが輝いています。この星座の星をつないでできる十字の形は北十字とも呼ばれているそうです。この美しい白鳥と向かい合っているのが鷲座です。鷲座も同じく大神ゼウスが変身した鷲の姿をしており、一等星のアルタイルが頭の部分になっています。ちなみにですが、アルタイルには飛ぶ足という意味があり、反対に落ちる足という意味を持った星もあります。それはベガです。この白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイル、ホト座のベガ、この3つを合わせて夏の大三角と言います。
夏の大三角にあるベガとアルタイルには、皆さんも知っている織姫と彦星の物語として知られています。ある日、織姫であるベガは彦星であるアルタイルと出会い、二人は恋に落ちます。しかし神様は二人が愛し合い、仕事をおろそかにする姿を見て、二人を離れ離れにしてしまいます。神様は二人が二度と会えないのはさすがにかわいそうだと考え、仕事を頑張れば年に一度7月7日の夜に天の川に橋を作ることにしました。この日を七夕と言い、二人は橋を渡って再会することができます。しかし雨が降ると天の川が増水し、二人は出会うことができなくなってしまいます。そのため昔は七夕の日には晴れることを願う習慣がありました。その習慣が現代では笹に短冊をくくりつけ願い事をする習慣に変わったそうですよ。
夏として有名なのがここにある手座です。夏は天の川が幅広く、またはっきり見ることができます。中でも伊手座のあたりは星が多く、一番はっきり見ることができるかと思います。昔ケンタウルス族の人々は馬を上手に乗りこなしたと言われています。なので人間と馬が一体化しているかのようにも見え、星座では人間が半分、馬が半分と変わった姿で描かれました。伊手座は弓を構えています。矢の先はさすり座の心臓部分を狙っていると言われており、これは夜空にサソリ座が暴れ出すのを防ぐためと言われています。
そんな伊手座の少し右側、位置的にはこの辺りに日型星雲 M8 と呼ばれる星雲があるのですが、皆さんは今地球の上から夜空を見上げているのであまり見えないと思います。そこで今から皆さんを宇宙へお連れします。星雲は宇宙の塵や星の間のガスなどが重力によって集まったもののことです。この塵やガスがさらに長い年月をかけて集まることで、最終的には星になると考えられています。さてこの星雲、実際に見たことがあるという人は少ないのではないでしょうか。それもそのはず、 星雲はとても淡いものなので、観測する空の明るさに大きく影響されてしまいます。また星雲を実際に観測した際にはこの写真のように色を感じることはできません。皆さんが今ご覧になられているこの写真は特殊な方法で撮影されているので、普段見ることのできないガスや小さな星まで観測することができるんです。観測することに慣れてきたら写真撮影にトライしてみるのも面白いかもしれません。
夏グループの皆さん、ありがとうございました。